こんにちは。趣味を何でもむしゃむしゃ、DJ 石川です。むしゃむしゃラジオでは、毎回ゲストをお招きして趣味のお話を聞いています。新しい趣味の入り口を知ることで、日々の解像度がちょっとだけ上がる番組です。というわけで、今回は、皆さんが朝、通勤、通学している間に目にするもの、目にしているけれども、景色として認識してしまっているもの、今日この回を聞いていただいたら、きっと解像度が上がると思います。そんなとある車に関するお話です。それでは本日もいただきましょう。 DJ 石川のむしゃむしゃラジオ。早速ゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。
どうもこんにちは、まやです。
まやさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まやさんってどういう方ですか？
宮城県出身の産廃やってるものです。
お、産廃業者さんなんですね。じゃあ結構車とか運転することとかが多いんですか？
そうですね、メインにトラックとかよく運転します、う
ん。はい、その運転してる最中にラジオ聞いたりとかポッドキャスト聞いたりとかしてるんですか？
ラジオとかもよく聞きますね、
うんうんうん。
そもそもラジオ聞き始めたのが、震災の時に初めて聞くようになりまして、
はい、
そっからずっとちょくちょくラジオ聞いたりしてます。
あー、なるほど。じゃあそういうところも関係あるのでしょうか。まやさんの趣味って何ですか？
趣味は2つぐらいありまして、まずが坂道のアイドルの方とトラックですね、
うん。あ、トラック両方お好きなんですね、は
い。そうです。
それは密接に絡んでくるものなんですか？
そうですね、まず坂道の方はどちらもラジオとかそれぞれ持ってますので、それを追っかけたりして聞いたりして、うん、
はい。
まあ、トラックはまあ運転しながら聞いたりとか、
うん、
やっぱ仕事中の相棒みたいなことなんで、
う
ん。
へえ、あ、なるほどね。じゃあ、
はい、
別々の趣味みたいな感じだけでも切っても切り離せない関係ではあるんですね。
そうですね、
うん。ではちょっと順番に伺っていきたいなと思うんですけど、坂道っていくつかありますよね？
そうですね、今3つありますね、
うんうん。その3つのうち全部お好きなんですか？
乃木坂と日向坂です。
推しとか聞いてもいいですか？
推しは乃木坂の神奈川さやちゃんです、
うん。神奈川さやちゃん、すみません、はい、聞いておいてあれですけど、僕が全然わからないのでちょっと検索させてください。
はい、あ、はい。
可愛い系というより綺麗系な感じの子。
そうですね、
うんうん。神奈川さやちゃんの魅力ってどこですか？
そうですね、何事に対しても全力で返してくれるところですね。
そういうタイプなんですね。なんか写真しか見てないとどっちかっていうとクール系なのかなと思ったんですけど、一生懸命なタイプの
子。そうですね、全力出しすぎてたまに瓦回りしちゃうぐらい結構全力でやってくれる子です、う
ん。あ、その見た目とのギャップがやっぱりこうグッとくるところですか？
そうですね、
うん。今その坂道の子ってみんな所属してたら CD とか出れるんでしたっけ？
どちらも選抜っていう感じで、
うん。そうですよね、全員が全員出れるわけじゃないんですよね。
そうですね、う
ん。神奈川さんは割と出てる方の人ですか？
そうですね、最近選抜の方に入るようになりまして。
ああ、それは推しがいがありますね。
そうなんですよ、
うん。徐々に徐々に出てくるようになった子なんですね。
そうです。
うーん、この子もラジオをやってるんですか？
やってます。
じゃあそういう供給も、その音楽だけじゃない供給もあるんですね。
はい、さやちゃんは北海道出身なんで北海道の FM でラジオをやってます、はい。
そうなんだ、北海道ローカル番組になるんですかそれは？
まあ、北海道の FM の方でやって、
うんうん。それはその宮城でも聞けるんですか？
多分聞けないです。
聞けないんだ。
聞けないです。
じゃあまやさんどうやって聞いてるんですか？
聞く手段がないです。
聞く手段がないんだ。
いや、ある他のやつ、うん、アプリとか入れればいいんですけど、はい、ちょっと有料になっちゃうんで、
ね、
ちょっとそこまで追えないですね、
うん。いや、供給が多すぎるのもね、悩ましいとこですよね。
うん、そうなんです。
それも全部ね、ある程度やっぱり月数百円ずつとかでもどんどんどんどんいろんなところでお金かかりますもんね。
そうなんですよ。
なるほどね。まあそういった他のところでも活躍してんだなみたいなところが、また全部を知れるわけじゃないっていうところが惹かれるところなのかなとも思いますけど。へえ、そういう推し活なんていうこともしながら普段はトラックを運転してるわけですよね？
そうです。
うんうん、そのトラックの運転中も聴いているのがやっぱりその楽曲とか彼女たちのラジオとかだったりするんですか？
そうですね、
一番何がドライブしてて、これが聴けるときが一番嬉しいっていうのは何ですか？
やっぱ自分が好きな曲を、まあ、シャッフルで流してるんで、
うんうん、
その自分が好きな曲がかかったときはやっぱ一番テンション上がりますね。
ああ、いいですね。運転してるときって一人なんですか？
基本一人です。
ああ、じゃあもうちょっと口ずさんだりぐらいは全然できちゃうわけですね。
結構全力で歌っちゃ
う。運転してるのって短距離系なんですか？それとも結構長距離を運転するんですか？
短距離です。
短距離？うん、
はい。
あ、じゃあ。
もう10分15分運転してすぐ、うん、降りてみたいな、
うんうん、あ、そうなると音楽ぐらいがちょうど良かったりしますよね、長さ的にはね、はい、なるほどね、そっか。でそれで触れる時間も増えますもんね、その仕事中も聞けるから、割と日中音楽もラジオも聞きながら坂道に没頭できるわけですね、そういった時は。
はい、
うーん、トラックがお好きなのは運転がお好きなんですか？
運転も好きです。
運転もということは車体だったりとかトラックが持つ構造がお好きだったりもする？
そうですね、特にあの特装車って呼ばれる、まあよく働く車って言われるやつですね、
うんうん、
あれが一番好きです。
おすすめのトラックというか特装車っていうのはどういうものですか？
私のおすすめはやっぱ仕事でもよく使ってるパッカー車ですね、
うん、パッカー車。パッカー車ってどういうやつですか？
一般的にゴミ収集車って言われるやつで、
うんうん、後ろのところがあのぐるんぐる回って回収していくやつ、
はいはい、
正直街中で見かけるぐらいしか触ったことももちろんないですし、わからないんですけど、
はい、
確かにあの車にしかない特徴はありますよね。なんかそのパッカー車の魅力って今度何なんでしょう？
パッカー車も大きく分けて2つありまして、メーカーさんも2つあるんですよ、うん、
はい、
でまず新明和工業さんと極東開発工業さんと2つがあって、
はい、
それもそれぞれ両社の特徴があって、
うん、
もう好きな人はその作動音って言いますか、その音だけで、あ、このメーカーのやつだみたいな分かるぐらい細かい人はいます。
あ、そうなんだ。その2種類あって、その2種類の大きな違いっていうのは何なんですか？音？
音とあとパワーも違います。
そのパワーが違う2社の車はそれぞれの自治体がどっちを選ぶかみたいな感じので決まるんですか？
そうです、自治体や企業の良し悪しで決まったりしますね。
そのパワーが違うっていうのはなんとなく素人ながらにパワーが強い方がいいんじゃないかなっていう気がするんですけど、
はい、
実際パッカー車の良し悪しっていうのはマヤさん的にはどこでこのパッカー車はいいなって思ったりするんですか？
デザインと使い勝手ですかね。
デザイン、
はい、
デザインっていうのは外観的なこと？
そうですね、
正直その素人からすると違いがあったことにすら今まで気づいてなかったんですよ、
はい、
ここのデザインが好きみたいなのってどこ見たらいいですか？今度街中ですれ違ったり収集しているところを見かけたらちょっとそこ注目してみたいなと思うんですけど。
パッカー車の一番の醍醐味って言ったら後ろのテールゲートって呼ばれるところの上に、はい、うん、よくナンバープレートとかついてるところがあるんですけど、
は
い、
うん、
そこのに仮想メーカーでつける増設のウインカーとか、
うん、
ブレーキランプとかついてるところがあるんですよ、
はい、
そこが一番好きですね。
いや、仮に僕らが街中ですれ違ってもやっぱりその収集しているところに目がいっちゃうんですよ。
そうですね、
うん、そういうところにちょっとデザインの違いがあるんですね。
古いやつだとそこが LED じゃなくて電球の丸目だったりとかして、
はい、
うん、新しいのになっていくとどんどんそこが LED だったりちょっとデザインがスタイリッシュになっていくんですよ。
そういう差があって新しいものがお好きなんですか？
新しいのも好きですし、古いのは古いので、うん、その時代その当時の味があってこれはこれでいいなってこう見かけたりよく思います、う
ん、なるほどね。そっか、どっちにも良さがあるんですね。
どっちも良さがあります。
それさっきおっしゃってた2つのメーカーどっちにもやっぱりその違いがあって、それはどっちが推しとかっていうのも別にない感じですか？
そうですね。どっちも捨てがたいんで。
どっちにもいいとこがあるんですね。
はい。
へえ、ちょっと気にしたことがなかったんですけど、やっぱりどの世界にもその世界の人たちが知ってる深さがありますよね。
そうですね、
うん、なるほどね。パッカー車って、まあ、物にもよるのかもしれないんですけど、どれぐらい収集できるものなんですか？
街中でよく見かける2トンパッカーっていうちっちゃいパッカーで、
うん、
生ゴミで1トンちょっと詰めるのかな。
トンとかっていうレベルで行くんですね。
そうですね。
へえ、すごい。
東京都ぐらいのちっちゃいやつだとあれ、うん、四流部っていう小さいパッカー車なんですよ。 多分あれで段ボールだと1トンいかない、1トン未満。
あ、でもそれに近いぐらいの量はいけちゃうんですね。 はい、それってどういう一般的に理解しやすい単位で言うと収集所単位とか何家庭分とかみたいな指針みたいなものってあったりするんですか、基準みたいな。
トン数かリューベースしかないですかね。
僕らがその乗ったことない人間からすると、はい、1箇所回収してるところしか見かけることがないですよね、よっぽどついていくとかしない限り。だいたい1回の収集にどれぐらい回るものなんですか。これもちょっとあれですよね、きっと地方地方とかで全然違うとは思うんですけど、
う
ん、
そうです。
まやさんの場合はどれぐらい午前中とかのものなのか丸1日なのかも全然分かんなくて、
と私前の仕事行政の回収もしてたんで、その時は8時半から始まって、
うん、
早くて2時とかに終わってましたね。
8時半から始めて2時ぐらいまでの間1回もその中に溜まったものを捨てずに回収していくわけですよね。
多くて3回は1回下ろします。
あ、そうなんだ。そういう A のルートを回って1回基地に置いて B のルート回って基地に置いてみたいな感じのことをするんですね。
回りきれる時もあれば、うん、もう多すぎて回れない時もあるので、
はい、
中の様子とか見ながら切りがいいところで1回下ろして空にした状態で、
うん、もう1回行くみたいなことなんだ。
行ってで自分のルートが終わったら他の人のルート終わってないところフォロー入ったりとかっていうのをしてましたね。
あ、そういう動きをするんですね。いっぱいになったなみたいな感じの、もういっぱいになるなみたいなのが分かる、なんかメーター的なものが中にあるんですか。
はないです。
え、それは感覚。
感覚ですね。
へ、
1回試しでどれぐらい詰めるのかとかやってみて、
うん、
それだったらこのぐらい入るねっていうのを覚えて回収しながら、
うん、
今なんぼ積んだからっていうのを見ながら、
うん、
これ以上いったら詰めなくなるよねっていうのを計算しながら。
へ、すごい。それはじゃあもう感覚としてこう経験を積んで磨いていくものなんですね。
そうですね。
へ、しかもその回収15分ずつぐらい運転して回収していく間に推しの曲とか聴いてるわけじゃないですか、
はい、
分かんなくなっちゃいそうだなと思って、今どれぐらい積んだっけみたいな。そんなことないんですね。それがプロですね。
ある程度はガンガン積めるんで、極端に量多くなければ、
はい、
途中で積めなくなるってことはないんで、
うんうん、
あとだんだん量が多くなってくると積み込むスピードが機械も遅くなってくるんですよ、
はい、あー、なるほど。
巻き込んでも、
うん、
なんかあの巻き込むところホッパーって言うんですけど、
はい、
ホッパーの中に段ボールがずっと残ったままだったりして、
うんうん、
いくら積んでも積んでも全然中に入ってこないいかないっていうことが起きてくるんですね。
あー、それで、あ、もうこいつちょっとお腹いっぱいなのかなみたいな感じに気づいてくるんですね。
そこでちょっと手動で無理くり詰ませてして一回下ろしに行くかみたいなことを考えながら、
うん、ね、詰める量みたいなのを見て一緒に回ってるから、最初におっしゃってたみたいに相棒感っていうのが出るんでしょうね。
そうですね、
うん、へえ、いや、なんかいいお話だな。え、パッカー車に乗るとかっていうののきっかけはやっぱり就職してそういうお仕事に就いたからパッカー車に乗るわけですよね。
はい。
もともとお好きだったんですか。
もう小さい頃から、
うん、
そういう建設機械とかなんか乗り物が好きでしたね、
うん、あ、働く車がお好きだったんですね、はい、あ、じゃあもう夢を叶えてる人だ
そうですね、
うん、あ、かっこいいですね。あ、じゃあ歴で言うとパッカー車とか働く車の方を先に好きになって、乃木坂はその後だ。
そうですね、
うん、
乃木坂は4年前ぐらいですかね、
うん、はい。それはデビューじゃないですもんね、2年だとね。何かきっかけあったんですか。
きっかけはなんかコロナ禍になってから調べたのがきっかけで、
うん、
最初バナナマンのが好きでちょっと調べてたら、
はい、
うん、なんか面白い番組あるなってことで見てて、
はい、
あ、この人たちアイドルなんだみたいな、
うんうん、
まあ、大喜利やってて面白いなと思って、はい、
うんうん、
じゃあその曲を聴いてみようかな、
なるほどね、
で聴いてみたらちょっとハマってしまって
あ、バナナマンスタートなんですね。
バナナマンですね、
うん、日曜日の夜とかにやっている乃木坂の子たちの番組のお兄ちゃんみたいな感じで出てるやつです
ね。そうですね、うん、はい、
バナナマンが面白いバナナマンの番組って言って、そうやって、あ、そういう入り口があるんですね。
そうです、
うんうん、
そう、最初サンドイッチマンから入ってサンドイッチマンの流れでこう、うん、じゃあバナナマン見ていこうみたいな感じで入ってって、はい、
うんうん、
そしたらそのバナナマンのつながりで乃木坂の子たちが やってる番組にたどり着いて、
うん、はい、
で今には。
なるほどね。あ、確かにそのちょっとコロナ禍でね、暗い気持ち、全体的に暗い気持ちとか暗いニュースが多い中で、お笑いってやっぱり救いがあるなって思うし、その中でしかも女の子たちアイドルの番組だからって舐めてると意外と面白いんですよね。大喜利してたりとかね、コントしてたりとかね、
その大喜利がすごい面白くて、うん、
はい、
でさらに大喜利を求めて、
うん、
こう見てたら今度日向坂の方に飲み込んでしまって、
はい、うん、
日向坂の方はもうアイドル番組じゃなくて大喜利番組って言われてまして
あれオードリーがやってる方
そうですね、オードリーで、うん、なんでそっからオードリーにもハマりつつ、
はい、あ、すごい、どんどんどんどん趣味の世界が掘っていかれるわけですね。
そうですね。
うん、なるほど。あ、じゃあその可愛いとか美人とかクールとかっていう入りではなく、お笑いとして面白いから入ってるんですね。
そうですね。
面白、難しい質問かもしれませんあのマヤさんにとって、
はい、
トラックパッカー車と乃木坂のその好きになった部分での何かしらの共通点ってあったりするのかなって思うんですけど、なんかあります？ここが強いて言えばパッカー車と乃木坂イコールこれだっていう。
それはどちらもアイドルって感じですかね
おパッカー車もアイドルなんですね。
仕事にとってのアイドルですかね。
なるほどね。やっぱ車ではあるけれども、どこかやっぱ可愛げがあるというか、それを感じるんですね。
やっぱ他の業者のパッカー車見ると、うん、おっと思ってこうやっぱ見ちゃいますね、うん、
へえ。仕事をお好きな感じがめっちゃかっこいいですね今パッカー車のきっかけとか乃木坂のきっかけとかお伺いしましたけど、マヤさんの中でパッカー車もしくは乃木坂でいつかこんなことできたらいいなとか、こんなことやりたいなっていう目標というか、なんかそういう野望みたいなことってありますか？
それは運送業者さんとかでよくある自分専用トラックってあるじゃないですか、
はい、
あれの自分専用のパッカー車で、
うん、
中に乃木坂とか日向坂のグッズを飾って回収したいです、う
ん、あ、いいですねデコトラみたいなことですかね
そうですね
あ、パッカー車っていうのは基本的に業者だったりとかその会社に何台かあって、はい、この A の車 B の車 C の車ってあるものを毎回必ずマヤさんが A の車を乗るって決まってるわけでもないんですか？
そうですね、もういろんな人、会社の人がルートで決まってるんで、
うんうん、
今日はこっちのトラックみたいな感じで。
あー、なるほどね。
私物を置いていくとかできないんですよ。
できないんですね。そっか、それできたらね、より自分の空間になりますもんね。
前の会社ではもう私しか乗らなかったんで、うん、あの、もうガッツし、
はい、
脇のマーカーランプとか、
はい、
全部 LED に変えて、
うん、
ハンドルカバーつけてってやってました、
はい、ああいいですね。そうやって自分用にカスタマイズしていくんですね。
そうですね。
ああ確かにそれはやりたいですね。それも会社の方針的なことですよね。
まあそうですね。
うん、じゃあちょっとそれはね、どっかのタイミングとかで上の方とかに直談判しつつですね、きっと。
そうだね誰か買ってください
、いいですね。それをやりがいとかにね、つなげてね、より自分のね、過ごしやすい空間にすることでより効率が上がるよとかって言っていけばね、可能性ありますもんね。
そうですね、
うん、へえ、面白い。すごいマヤさんが仕事に対してポジティブだし、好きなことの話をしてくださるから、なんかこう話してて元気になりますね。
ありがとうございます。
今のところ僕自身はパッカー車も今日初めて、今までこう視界には入ったことはあるけどっていうぐらいだったもの、そして乃木坂も乃木坂について話していただいたことって今までムシャラジではないので、はい、日向坂はあったんですけどっていうのもあって、まだちょっと僕の中で解像度が薄いもの同士だったりとかするんですけど、そんな石川もしくは石川みたいなリスナーさんに乃木坂いいよとか、そのパッカー車いいよってマヤさんが背中を押すとして、まず例えばこの曲聴いてみろとか、こういうパッカー車を探してみてとかっていうのを、何か背中を押すとしたら、まず僕らは何をしたらいいですかね？
まず坂道、乃木坂日向坂は YouTube とかで曲が公開されているんで、
うん、
まずそちらを見て聞いていただいて、
うん、
乃木坂はあの公式で冠番組が配信されていますので、
はい、
そちらの方を見ていただければ、
うんうん、
誰かしらハマるんではないかと思います、
はい、うん、おすすめ曲とかこの曲だけでもいいから聞いてみてとか、この回だけでもいいから見てみてなのっていうのってありますか？
乃木坂だ ったらルート246っていう曲がありまして、
はい、
作曲が小室哲哉なんですよ。
へ
え。秋元先生が、うん、結構何年前から結構オファーし続けて、
うん、
ようやく実現したっていう曲なんで、
はい、
小室のさんの感じがバンバン伝わるんで、
へえ、ちょっとい
い曲なんで聞いてみてください。
はい、僕もう完全 TK 世代なんで
聞いてます。もう出だしからいい感じの曲なんで、
は
い、
うんうん、
これは小室哲哉ファンの方はハマるんではないかなと思いますので、は
い、いやもう早速この後聞いてみます。
聞いてみてください。
はい、じゃあパッカー社の見どころ、そのさっきねテールランプとかウィンカーとかっていうお話ありましたけど、まあ、もう一箇所この辺を街で見つけてみてとかってあります？
パッカー社もまだ話してないこと一つあって、パッカー社もプレス式と回転式っていうのがあって、
はい、
うん、
はい、
積み込み方法が違うんですよ。
あ、そうなんだ。
2種類、細かく言うと3種類なんですけど、
うん、
まあ3種類目はロータリー式って言って、一部もうごく一部大阪ぐらいでしか使われてないんで、まあ、ちょっと覗くとしまして、
はい、
プレスと回転式があるんで、
うん、
プレスがそのままプレスして強制的に排出する、押し板っていうので排出する感じ で、
うん、
で回転式がダンプアップして中を開けるっていう感じなんで、はい、よく生ゴミとかによく使われるタイプなんで、
うん、
まあ、街中だと回転パッカーをよく見かけるんではないかなって思いますんで。
何を回収するかによってその使い分けをするものなんですね。で
そうですね、
うん、
やっぱかさばったりするものだったらプレス式、
はい、
ダンボールとか新聞雑誌、ハイプラですとか、あと粗大ごみですもんね、
うん、
粗大ごみもプレス式で回収することが多いです。
プレス式見てみたい。
結構なパワーがあるんで、
うん、
粗大ごみなんかも壊しながら積み込めるんで、
うん、
よく災害派遣とかで災害ごみとか回収するときにパッカー車よく動画出てるんで、
はい、
災害派遣で来ましたみたいなニュースとかで見れるんで、うん、もし探してみてください、
はい、パッと見素人でもパッと見その回転式とプレス式っていうのは分かるものですか？見て
積み込むものがくるくる回転してるのが回転式なんですよ、
うん、
プレス式は本当にプレスって感じなんで。
へえ、あ、そうなんだ、
はい、
ちょっと注目してみます。
違うんで見てください、うん、
はい、ちょっと知らない世界で面白かったです。もうがぜん今後道歩いててパッカー車見つけたら見ちゃいますからね。
見てくれると嬉しいですね、
うん、はい、いやもうこれなんなら聞きながら街歩いてる方とかね、目の前にいる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、プレス式のパッカー車発見報告もし見つけたらハッシュタグむしゃらじで投稿してください。見ます。
わかりました。
いや楽しかった、ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます、
はい、というわけで本日のゲストはまやさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
パッカー車って言うんですね。ゴミ収集車としか名前を認識していませんでした。パッカー車の方がかっこいいかもしれないな。最近マシンガンズのね、滝沢さんだったりとか、収集車自体、パッカー車自体には結構注目が集まっている状況だと思いますので、皆さんもよかったら見てみてください。パッカー車のこう回収しているところの上のランプとかって、ほんと見たことないですよね。そして、乃木坂46、ルート246、聞きました。めちゃくちゃ小室さんですね。小室世代には懐かしい。どっか聞いたことあるっていう感じの曲でした。せっかくならね、246沿いを走っているパッカー車を見かけたいですね。というわけで、いつもの趣味川柳です。街中の生活のかけら集めてる。街中の生活のかけら集めてる。パッカー車の作業が必要なのって、やっぱり日々人が生活しているから生まれるものがあるからですよね。それが溢れてしまうから、パッカー車がみんなのゴミを集めてくれているという役割ですよね。人々の生活の一部を集めているという意味では、もはやパッカー車はムシャラジと同業と言っても過言ではないのではないでしょうか。そんなことをルート246を聞きながら思ったりしました。皆様の生活のかけら、むしゃらじでは募集しております。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。番組に出演してみませんか？あなたの好きなものの話を聞かせてください。むしゃらじに出演してみてもいいなと思った方、X にてむしゃらじと検索していただき、出てきたアカウントをフォロー、そして固定している投稿にいいねをお願いします。僕の方からフォローさせていただきますので、DM にて日程を調整できればと思います。特に審査などございません。お気軽にいいねをお願いします。 X やっていないよという方、メールもご用意しております。メールアドレスは、むしゃラジオアットマーク gmail.com。むしゃラジオは musharadio です。皆様からのフォロー、いいね、DM、メールお待ちしております。最後に、むしゃラジは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube、Listen などで配信しています。内容はどれも同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組のフォローやコメント、評価を何卒よろしくお願いします。むしゃラジは毎週火曜、金曜、19時配信しています。それでは、今回は、乃木坂&パッカー社をいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。